ラジオもっこもこパレード。
自転車初心者長距離走行あるある、肘ピン走行で肘を痛めがち、解決策は肘を常に曲げておくこと。青春アルデヒドコーディネーター
兄貴です。
肘ピンがあんまピンとこないけど、
肘ピンはまあわかんないですね、
まあ、あるんやろ、
なんか乗り方にあるんでしょうね、
知らんけど
足ピンみたいな。
僕も四十肩なんで気持ちは今は
分かります。四十肩な、四十肩、あんなに あんなにマッサージ行ってんのに。
だから行ってんねん。で、あの目の手術した時に、
はい、
水泳ちょっと2ヶ月ぐらいお休みして、
あ、なるほど、
その時に来たね。
あ、まあまあまあ、まあ、
だからずっとギリギリ保ってたんやなみたいな。
ああ、
まあ、そんな年寄りの話題ですが、
はいはいはいはい、
今日はゲストが来てくれてるんで、
はい、
自己紹介お願いします。
あ、長崎アンナです。
にゃお、
あのこれだけ聞くと誰か分から
へん
と思うんですけど、結構けど多分なお15年ぐらい、10年は全然経ってるよな
多分ね。ベニズルでライブさせてもらったことがあるんですもん。
そうで、それできてすぐぐらいが多分15年前ぐらいで、
あの自己紹介すると2001年、2年かな、2002年にメジャーデビュー歌手としてやってて、でその後にあのちょっとなんかあのあるじゃないですか、あのあこの、東京の方のちょっとこういう雑誌の編集者、あの井戸くん、
ああ、そう、女装系の、
そうそう、とかニューハーフ、あ、まあ、一応あっちニューハーフシンガーみたいな感じやったんで、それで、あこで出させてもらったっていう、あの
ベンズに出てもらってみたいなからで、まあけどなんかそのそういうシンガーとというよりかはなんか、まあ、言っていいんやろうけど、まあ、年齢も割と近いんで、
まあそう、あ、いや全然全然、もうだって一個違いなんで、ブッチョ、ブッチョさんとは。
なるほど、
だからブッチョさんって今言ってるけど、いつもブッチョって呼んでるから。
だいたい酔っ払って道端で打ってる
から、そうそうそう、それそれ。で黒門市場とかね、
ほ
んでブッチョって言ったら部長さんってみたいに思われるから、
あ
る
よね、
確かにね。
まあ、それ意味なかったんですけど、今の。
そう。
でもそんな感じやな。
なるほど。僕は初対面なんですよ。
まあ、そう。ね、謎よね。
あ、そうそうそうそうそう。
けど、まあ、ニューハーフはニューハーフで。
そう、だから性別は、もともと男性やって、まあまあ、声も、声はそのままやけど、でも、心が女性やったんで、生まれた時から。だから、まあ、まあ、苦しかった時代も得て、で、なんで、経てっていうのかな、経てって、まあ、どっちでもいいや。ほんで、30枚ぐらいにやっと、カミングアウトしたわけなんですが。まあ、それまでも、実は、はい、そうやね。だから、あのな、ブッチョが、出してくれた時は、もう完全に、まあ、ニューハーフになってたけど、その前、20代の頃は、ちょっと、ビジュアル系として、ちょっと売れてたんですよね。
ビジュアル系かい？
そう、ちょっと売れてた。あの、上海、で中国では、あ、私日本人やけどノミネートされて、あの、中国に行ったのが2003年で、その時にもうだって8万人とかファンはおったけど、とかの体育館とかで、向こう体育館ってこっちで言うとドームみたいな、でコンサートしたりっていうソロ歌手はやってたんです。ビジュアル系のソロ歌手として。
ほうほうほう。
でもやっぱりあのなんであれかっていうと、性別でだんだんあの自分がマイケル・ジャクソンに憧れて、まず音楽をやりました、小さい頃から。
はあはあは
あ。でもやっぱり
あのマイケルなんや。
そうで、小さい頃からよくあるあるの、まあまあ自分の性別を隠してますと、
は
あ、でそれを隠していって、まあやりたいことができたと、その時に、
は
あ
は
あ、だけどその時にこの男性歌手ケイタやったんですよね、
はあ、
名前が、はあ、ケイタとして、新宅ケイタっていう名前で、向こうではチェンサオチェサみたいな感じだったんですけど、
はあ、
でだんだん売れてきたら、なんか認識されるっていうことがめちゃくちゃ、あのやっぱり性別と向き合ってしまったんですよね。ずっとだか 悩んでたから、ずっとだから、でも今みたいに、しかも制度自障害って、2020年以降に、なんかあのよく、
まあ、やっと今、市民権を得たって感じだもんね。
そう、そう、だからもっと、上戸彩さんが出てきた頃に、
金髪先生
の、そう、あの時に制度自障害とかが結構取り上げられたんですよ、ね、うん、
最新で取り上げられた感じやもんね。
そう、う
ん、
だからすっごい大変で、どうしていいかも自分もわからんかったっていうので、うん、なんかだんだん嫌になって、向こうではスターやのに、だんだん歌わなくなったっていう。で、日本に帰ってきた時も、これ番組名って言っていいの？おはよう朝日です
と
か。あ、ね、まあ、まあ、カットしてもらってもいいんですけど、全然
事実は全然
いい。あ、そう、事実やから、宮根さんの時のおはよう朝日ですに出てたんです。
それは男です。
そう、男として。でも、化粧してる、もうなんかちょっと変わった男の子として。
なるほど。
タムケンさんとか、あと、こっちで言うと、ナナイ君っていう、ちょっと面白いキャラの方がいて、まあ、私の大先輩なんですけ
ど。なるほど。
そう。だから、それで、一緒に行ってたけど、その時にあっち、やっぱり自分の性別隠すんですよね。小さい頃に、やっぱり、なんかちょっと女っぽいって言われたら、おかまー言われるから、隠すようになったんです。
なるほど。
だから、その時も、やっぱり自分の、言いたいこと言えないからっていうことでちょっとだんだん仕事がなくなっていったっていうことがあって、まあ、そういう風なんで。
けど生まれた時から自分的にはやっぱり性別は女子やったの？
そう、いや、そう、あ、これがめっちゃ面白いのが、これいろんな人が多分聞きたいと思うけど、よく言われるんですよね。よくね、あっちの周りでもおるんですけど、生まれてきてから何年か経って、あ、例えば何十、30、40になってから気づいたとか20になって気づいた、あるじゃないですか。あっちの場合は、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、うん、あっちの場合あ、こっちも多いんですけど、生まれた時からお母さんみたいになれると思ってたんですよ。だってな、1歳、2歳の、あ、じゃあ2歳ぐらいかな、物心ついた頃に2歳、3歳ぐらいお母さんみたいになりたい、なりたいというか大きくなったらなれるんかなって勝手に思ってるんです、うん。お母さんみたいになれると思って過ごしてきたわけ、うん、ほんで幼稚園に上がりました。なんか うちはだからその幼稚園は男女分けのあんまりなかったんですけど、服装がなんかおかしいなと思ってたわけ。
うーん、
だけど小学校に上がった時に一番思ったのが、まあ、ランドセルが当時は黒色が男の子、うん、赤が女の子でスカートが女の子で、短パンが男の子、うん、それで私はえお父さんの方って言ったのが初めて、もう自分に向き合ったんだ。だから小学校1年からの時にもうおかしいおかしいおかしいってなって、もうずっと思ってて、2年の時にもう自分はお父さん側やから、もうこれ閉所恐怖症の人が棺桶に閉じ込められてガーンってなったぐらいのイメージ。わかりますよこれ。
もうめっちゃ怖かった。
もう一生このままかなっていうガーンっていう、まあ、だからまあ擬音が私多いんですけどガーンです。
あこれその違和感はでも結構物心ついた頃にはあったんや。
ありました。あ、だから違和感っていうか物心ついた時はなかったんです。お母さんみたいになれると思ってたから。
あ、なるほど。
ほんで幼稚園の時からちょっと違和感があった。なんか男の子は女の子はみたいな時に違和感があったけど、まあ、そこまでうちの幼稚園はまだなかったんですよ。奈良県桜井市なんですけど。ほんで小学校上がった時です よ。ちゃんと、まあ、それはね、誰が悪いとかじゃなくて、その時ってみんな知らんやんか、うん、こういう制度しようが。だから、そんなんで、まあ、男性、女性っていうのがちゃんとある中で、私は男性の方にされてたから、まあ、まあ、もちろんそうなんです。そう生まれてきたから。だから、それはもう当たり前で仕方ない。
はいはいはい、
だけど、そこでショックを受けたっていうのが最初ですね。
女になりたいみたいな感覚になったのはいつぐらいから？
それがだからそうなってお母さんに憧れてたわけじゃないですか、うん、だからそっからだんだん女になりたいってなってきたのが、まあ、中学校から。だってな、おかんの あれじゃあみんなが集まるときに何おかんが化粧するじゃないですか、うん、なんで私はできへんのって思ったりとか、はいはいはい、で3歳の時にマイケル・ジャクソンのスリラーを見たんですよ。1980年生まれなんで、だ2歳か3歳ぐらいの時かな、3歳かな、
まあ、ぐらいやと。
その時にマイケルが、まあ、あの人はなんか何化粧あの時はまだバンバン化粧してへんだけど、で その時に見てて好きやったマイケルがだんだんその立つたびに あっちが中学校ぐらいの時ってもう結構化粧してて、まあ、めっちゃ綺麗なマイケル・ジャクソン、あの、ちゅうまたびあんなさ、あれ、なんだっけ。じゃあさっきね、北ロズ氏行ったら、あの、あれがちょうど足が入った途端でかかったんだよ。いや、ほんまにほんまに。ほんで、それで、あれやったけど、あんな綺麗なマイケル・ジャクソンを思って意識した時に、マイケルはまあ男性やけど、あっちの場合ってよう考えたら、でも心が元々がもうずっとね、小学校の時にあのおかんみたいになられへんで、私は親父側かって気づいた時ってさっき言ったのがから気にしてたわけなんです。
はいはいはい。
でそっからいろいろ思い返してみたら、私はやっぱりお母さんみたいになりたいって思ってたんですよ。だからそこからもうメイクしたいな、でもな、そんなん言うたら、だってなんでこれ言うたらっていうとトラウマになったのが、小学校の時にスカート履きたいとか、なんであっちは赤いランドセルあかんのって、その頃ってほら色分けあったから、
はいはいはい、
言うと、お前のそんなしょうもないこと言うなと担任の先生に言われたり、あの、
親に言われたり、まあ、うちの時は全然そうやったよね。
いやだって絶対分からんやん、
うんうん、
だからブーチョさんだってさ、こうマニキュアしてるやん、
ネイルしてる
から、その時やったらさ、あっちだってファンがやっててやりたいやん、そんなんやったけどもう今の時代とちゃうからさ、あの、
やっぱりそれっておかんとおとんでおかんが好きやったからとかでもなくて、
いやもう、いや、あっちはだから女性だから、もう小学校の時思ってたのが、あっちはなんで女の子じゃないのって思ったから、だから一番それ、今周りっ子で言い方したけど、一番それが自分はお母さんみたいになりたかったからっていうと思ってたから、でもちゃうって気づいたのが小学校で気づかされた。
これ性の問題の時にやっぱ性自認と性対象って出るやんか、うん、初恋って覚えてますか？
初恋かな、小学校2年
だ。めちゃくちゃ覚えてるやん。めちゃくちゃ覚えてるやん。
名前も何も言うていいんかも分からんけど、一平くんやねんけど、大塚くんって言うてもええねんけどな。だっていいって言うてる、今あ、まあ、どこに住んでるかも分かんねんけど、これ言わんほうがいいかな。
言わんほうがいい。
ほんで、
まあ、疲れただけやから、彼は。
ほんで、そのな、大塚くんがさ、あ、じゃあ、一平くん。じゃあ、誰が好きってなって、小学校2年だな。その時ってさ、私はお父さん側かと思ったけど、好きな人が誰かとかってその時って分からんくない？なんかさ、私は別にほら女の子好きとかじゃなくて男の子が好きやったから、
うん、
だから別にそんなあれやん、普通にな、女の子好きになが普通やん、うん、普通ってか何が普通か分からんで、うん、でもあっちは普通が男の子好きやった、うん、だから、あの、だから普通やって言うたのはブッチョとか、まあ、お兄さんとかが女の子好きやんとかかも分からんやん、だけどあっちは女の子よりも男の子が好きやって、ほんで、たまたま誰が好きって言うたら一平ちゃんって言うた、うん、ほんだろ、お前おかしいで、そう、だってそんな何も疑いなく言うたわけ、なんかお父さんが親と思ってたけど、そんなもう関係なく思ったわけ、思ってたから、うん、リペちゃんって言った瞬間にみんなにおかしいでって、で男の子は男子は女子好き、いや男子は男子を好きになったらあかんねんでって言われて、
ああけどそういう雑な言い方かもな、
じゃあそうそんなそんな、ほんまにほんまに、でその頃って男子男子とか女子女子、女の子とかじゃなくて男子は男子好きになったらあかんねんでって言われて、なんでって聞いて、その次の日からや、なんかもうお前なんとか面白いやつやみたいな、だからあの
いじられる、
その後に中学校の時はホモとかっていうあだ名が出んねんけど、小学校の時はお前おかしいみたいな、
うん、
だからホモとかその言葉はまた出えへんねん、
うん、
だけどみんな知らんかったかも知らんし、だけどお前おかしいやつや、
うん、
で自分も好きになられたら困るわみたいなことを言われたけど、別にあっちそこまでな、そう、あでもほんまに言うてもお前なんか好きちゃうしってぐらい、だって、
いや強いから
な、ほんでだけじゃなくてその子たちも悪気ないやん、
あ、
これめっちゃあの大事な話じゃないけど、あっちがいじめられたっていう話だけするとその子が悪もん見たやけど、そうじゃないねん、その子たちって分からないから、
まあ、
だから例えばその先生たちもお前おかしいとか言って怒った親もそんなんじゃない、そのみんな分からないから、別に悪もんじゃなくって、うん、その当時って分からないから、あの今分かってて言うと、あのやっぱり この人の考え方はこうかなと、それでもそうなるやん、だけどその時ってやっぱり別に悪いんじゃなくて、あっちをいじめたんじゃなくって、みんな分からんから多分そうやったっていうのが、
その承認時でもそう思えた、
そういやもう思えたその時から思った、だからいや最初その時はもう苦しかった、いやだから承認時は思ってないよ、今嘘じゃなくて承認時は思ってない、うん、
まあまあ、
だからトラウマになったっていう話、うん、だから後で思った、思ったんがね、高校ぐらいですか、高校ぐらいの時に、
中学ぐらいまで結構やっぱ嫌やった、
嫌やって、で中学校が あっち奈良県桜井市の小学校、朝倉小学校。
もうどんどん。
じゃあ今年の11月にね、これいつこれ。
もうすぐ。
もうすぐ。
11月に朝倉小学校で あっちがライブすんねんけど。
は
あ
は
あ。とかもう誰でも来れる。あの。
なるほど。
朝倉小学校の50周年、もっとか100周年なんかが、100周年かな、はあはあ、うん、もっとかな、なんかそんなんがあって。やるんです、
はい、
でそれで、はい、まあ、長崎案内で知られてもらったら出てくるんですけど、うん、また書きますわ、
はい、
でやけどライブするんですけど、はい、でも その、まあ、そこはあれなんですけど、そこから、普通に上に上がる、中学校に上がるときっていうのはあれで、あの、何、同じそんなんが嫌で、あのやっぱりその時はまだ私がそのいじめられたっぽい感じで思ったから、
うんうん、
受験したんです、うん、ほんで大阪の八尾の、まあ、学校、
あ、そうなんや、
本校八尾中学高校、
あ、
上がりなんですけど、 それがまた良かった、映画が、まあ、今の市長がちょっと応援してくれたのが先輩になったっていう、
あ、なるほど、
そこの先輩やった、うん、だそこ行ったんで良かったんですけど、そこ行ったっていうので、
けどさ、コンプレックスってありました？ずっと。
どういうコンプレックス？
まあ、人と、ま、人より劣ってるとか、自分はこうじゃなかったらいいのに
とか。だからそう、みんなに言われると、やっぱりお前なんかそんなおかしいって言われると、やっぱり私おかしいんかなっていうコンプレックスはあったけど、私自分が好きなんですよね、もともと。だからどうやって前向きにいこうかっていうことは、その時前向きなんかそんなちっちゃいから言葉なんか考えてないけど、自分が逃げるところばっかりを考えてるわけ。でも、その逃げたんが良かったんです。だからそのみんなね、逃げるのがあかんって思うかもわからんけど、逃げることはいいかもわからん。自分の新しい、
あ
の、
まあ、
そう、
世界をね。
そう、世界を確立できるっていう。だから私はそれで助かった。で、だから、まずそう言われた。で小学校の時言われて、あとなんであ違う近所の学校に上がらなかったか、もう一個あるんです、
うん、
あのこれがなんでかっていうと、あの隣に住んでたお兄ちゃんが、
うん、
をちょっと好きやったんです、
はいはいはい、
で先に中学校に上がるじゃないですか、
うん、
高校じゃない、中学校ね、ほんだらあのその奈良県桜井市のうちのところの朝倉小学校の中学校はみんなちょっとあのそこの桜に東中、はい、どこでも東中って感じで上がる
んで、どんどん特定されていく
から上がるんねんけど、
生年月日と本名と全部出てるから、
いや、もう全然、もうだって足めっちゃ出てるからね。で、東中に上がったら、あの何、学ランがかっこよすぎて、
は
あ、もう、あ、高し、あ、あ、名前言ったら、もうね、もう一平ちゃんちゃうねんね、その時。高し兄ちゃんかっこいいなって、高し兄ちゃんに憧れててんけど、はっと思って、あっちも次上がった時に、高し兄ちゃんと同じ格好する
の。あの服着るんや。
じゃあ、あっちは女の側でいたいっていうのも、心、なんかどっかであってんやろな。でもその時はまだ、あの、この自分の性別に対して、なんかあやふややったから、あれやけど、なんか一緒になりたくないっていうのはなんせあって、でも、なんか学ラン来たくないってよくあるじゃないですか。かそれであっちは受験させてもらって、もう頑張って。うん、5年の時に、頑張って、あれ、で大阪の、あのあれ、あれ一応、金光屋っていう私学受けていった。
なんかけどさ、その全体通して、その割と社会の向かい風に合ってるけど、やっぱり今のさ、基本的に結構エネルギッシュというか、
まあまあ、確かに、確かに、
それはそうそう、あんま負けてる感がなくて、
うん、
それはすごいいいところだけど、
いや、でもその時に落ち込み方がやばかったんで、
ああ、そうなん
や。だって、小学、ね、中2の時なんか、一回2階から飛び降りたんで。でその時って2階から飛び降りても死ねると思うじゃないですか。
まあまあまあまあまあ。
あの中学校やし、もうね、その時のもう これって言うてもいいんかな、この感覚。めっちゃめっちゃ あっちのリアルな感覚では、その一瞬前に、
うん、
もうなんか友達だから、ちょっとそこでもあれあったんですよね。なんかあの、いや、友達が悪いとかじゃなくて、いじられるじゃないですか。
うん、
だからそれが嫌で、友達なくしていったらどうしようって、もうずっとそういうこと、性別のことに関していっぱいあるね、大釜とかホモって言われてたわけ、ずっと。あの、学校変わっても、やっぱあっちの言動があれなんか、あっちいつもトークショーで言うんですけど、ほんまに変わらんかって、多分あっちがちょっと、大釜とかホモって言われるような言動してたと思う。うん、だけど、それでやっぱ男の子好きやし、で、そういう発言してしまった時に暴れたみたいな、 だけど、うん、その時に、もうだんだんあれでもしこのまま友達なくなったらどうしよう、そこばっかりになってしまって、その頃って、
うん、
でもうあの大まか時ですわ、大まか時っていうの、まあ、もうほんまに金色に輝いてるあの夕方一回飛び降りたんです
よ。
でも家の2階からやから、でしかもうちのおかん、うち結構豪華な家で、
は
あ
は
あ、あの火とか芝生とかいっぱい見やがって飛び降りたけど、全然幸せでふわっと落ちて、でもその時本気で死のうと思ってるじゃないですか、
はいはいはい、
でうち石垣があって、はい、でその石垣の方に落ちたら多分死んでたと、
はいはいはいはい、
こっちに落ちたからよかったんけど、その時に落ちる瞬間やっぱりみんなスローなるって言うじゃないですか、うん、あれを覚えてるのが、うん、やらんかったよかった、死なんかったよかったと思う。
へ
え、だからでも死なんかったかよかったけど、
あ、
それはあんねんな。
いや面白いな。
へ
え、やっぱり根本にすごい自信を感じねんな、あんのかな。そこが不思議やけど、
すごい喋れますね。
あ、すいません、なんか
いや
なんかあれやったらカットして
ください。いや一個もカットしませんけどね。
いや全然もう一個もカットしやんでいいようなことをし
よう。うちは大丈夫。
最初の理解者って誰？
うちのおばあちゃん。
おばあちゃんなんや。
だからあと学校から帰った時にいつもなんか小学校の時からね、これ中学校も高校も結局あのいいことがあって、例えばダンスとか音楽に出会って、あと中学校の時に、
うん、
あの、あれ何、前向きになっていくけど、小学校の時が一番核で、うん、おばあちゃんがやっぱりあれですよね、悩んでた時はあの悩んでるっていうのは分かってくれてる感じで対応してくれるんですね。明日は明日の、明日は明日の風が吹くっていう、なんか明日は明日の風が吹くみたいな感じで台所でなんかしながら言ってくれるんです、
うん、
とか、なんかそんな、
なるほど、
そう、なんか涙枯れてもみたいな感じのとか、もういっぱいなんかそれが足響いて、そんな感じです。
なるほど、
でも明日の風が吹くが一番響いて頑張ろうと思
って。おー、すごい。
でも後で言うたら、であとカミングアウトした時におばあちゃんに会いに行ったじゃないですか。ほんなら、おばあちゃんがこんな綺麗になってよかったって言ってくれたから、それを思ったっていうのが今、その明日の風が吹くっていうのはその時は思ってへんで、でもその時に助けられたわけ。明日もそうだなって言うて、また今日だけちゃうな。だけどそのカミングアウトしてだいぶね、もうおばあちゃん亡くなったんですけど、その時に大人になってから、
うん、
帰った時に、あっちが初めておばあちゃんにあの女性として会った時に、
うん、
綺麗になったなって、よかったって言ってくれたから、そうやったなって今はあのそう思ってるっていう感じで。
なるほど。
でも多分そうやったと思う。おばあちゃんは
そう思ってさ、やっぱりどんなことも思ったことは言葉にするわ、いいね。
でおばあちゃんが白人やったんで、終戦後に、結構いじめられてたっぽいんです。だから多分分かってくれてるなっていうのもあるけど、まあ、それ以上にそんな関係なく、人種なんか関係なく、
性別
とかも関係ないっていう、やっぱりそういう大事なおばあちゃんやったかなっていう。
っていう、
それはいつの、おばあちゃん、
ああ
いくつぐらいの時
やった時、あのカミングアウトした時は30歳ぐらいです。
あ、
だから今からやったら14年前ぐらいです。
なるほど。
まだ生きてんの、おばあちゃん。
もう死んだ。
い
や、
もう亡くなった
。あ、死んだ。亡くなった。一緒やん。人間だから、
まあ、間に合
ってよかった。人間だから誰でも死ぬし、
ま
あ、そんなあれやん。真ん中また生まれ変わるんちゃう、知らんけど。いや、だって生きてるうちが花だぜ。
いやほんま
ね、って思ってます。
なるほど。やっぱね、明るいってことが何よりも才能やな。
しかも今生きてるうちが花だぜっていうのはわざと言ったのは、桑名正宏っていうスーパースターの歌手いるじゃないですか、
はいはい、
あのビーズの松本さんとかもサポートやってたぐらいの、うん、あの歌手が、あっちのお父ちゃんみたいにもうすっごいお世話になってたんですよ。
あ、そうなんや。
そう、だからあの人の最後の曲はそれやって、最後らへんの曲が、生きてるうちが花だぜ、もうめっちゃかっこよかった、ね、
家の前が同級生の中内くんの家だから。
マジで
見たけど、
えっ、
まあ大英の大英の一族の、ね、まあまあまあそんな、いやけど面白い話だ、多分今までのラジオで一番我々喋ってないかもしれない今日。
そうっすね。
しかも今日はあの、まあ、これ言っていいんかな、ハリネッティって書いてるやん。 あれあのパリネディってカストラートやからアジトイさん虚勢してる歌手で
声を高くするために
虚勢してる。私の曲が、はい、今マネーっていうのがおかげさまである
。
ちょっとバズり出してて、あ、まあ、アメリカでちょっと人気らしくて。
へ、何で調べて曲聞けるの？
長崎アンナで調べてもらったら、長崎県の長崎、カタカナでアンナで調べてもらったら、まあ、Google とかやったら Wikipedia とか出てくるんですけど、YouTube で、長崎アンナか、アンナ長崎、どっちでも調べてもらったら、マネーっていう曲が出てきて、今ちょっとバズり出してて、それでめっちゃ仕事入ってるんです、今。
基本的に
お金よ世の中お金よっていう曲。結局金がな、だってな、あのっていう風にわざと歌ってるけど、まあ、それはそれぞれ取れるような歌詞になってます。
まああの、
まあ、ぜひ聞いてみましょう。
アンナの見た目が多分思った以上に激やし、
そうやねん、そうやねん、あ、せやねんって言ってしまった。いや冗談冗談、
男の時は超激やねんけど、今も普通に超美人なんで、まあ、それもどんな人が歌ってる、どんな歌を歌ってるか見てもらえるといいんで。
あ、まあ、ありがとうございます。
はい、ぜひこの機会に YouTube 見てもらえる、いや、ちょっと足早いですが。
まあそうっすね、ちょっと店も混み合ってきたんでね。
けど、
まだすっごい混んでる、
は
い、
また改めてもう1回くらい出てほしいけどな。
あ、そうっすね、まだ機会あるので、ね、
出ようよ、一緒
に。なあ、ちょっとまたイベントで一緒にやってほしいかもしれない。
やろう、ありですね、ありですね。
ということで、はい、まあ、そんなアンナをまだこれからもよかったら見てもらいたいなと思いつつ、
はい、
今週の成長ラジオは、イベントないよな。
イベントは君の誕生日が明日ある。
手遅れや、告知しても、これが配信される今日僕誕生日です。
まあ、イグノーベル賞が出たんで、イグノーベル賞のイベントをやらないといけないし、10
月にやると思います。
10月はノーベル賞が出るんで、ノーベル賞の解説イベントをやらないといけない、
あと1000回に向けて緩やかに全国考えようと思ってますので。あ、
そうですね、
よろしくお願いします、
はいはい、
というわけでお届けしましたラブチカシワキと
アニワギ博士と
長崎アンナでした。ありがとうございました。
青春アルデヒドは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。
ちょっと待って、あれは何